確かな医学。シッタールタムカジ、野中大輔訳。ウェブ記事より、天才読み上げ。一部誤読があります。不確かな医学。http://www.7.tiki.ne.jp/chilled-onsin/colum15.htm/futash 不確かな医学。シッタールタムカジ、野中大輔訳。現代医学と言われているものは最近になってからのことで、1930年代以前はある程度効果のある治療法を探すのにも苦労していた。しかし、外科手術だけは違った。骨折修復や切創の縫合、壊疽の切断など効果が目に見えて明らかだ。それ以外の医療行為のほとんどは、次の3つのどれかであった。薬らしいものを処方すること、緩和薬を出すこと、トイレに行かせることです。エビデンスなど考えられなかった時代の薬は多くの偽薬プラシーボが紛れ込み、当時は薬らしいものが一般的な薬とされた。効果があった。トイレに行かせるの意味は下剤、途剤、肝腸で胃や腸内の毒物を排除する方法だ。かつて血を出す瀉血や下剤を飲ませる医療が行われた。これはプラシーボや錯誤をもって、明らかな反応を医者が患者に示す数少ない手段だった。医療行為の質も量も不足したことで、20世紀初頭には医療ニヒリズムの考え、法が支配的になる。医療ニヒリズム虚無主義は言葉と裏腹に最も望ましい発展を遂げた。19世紀の医療行為の多くが全く役に立たず、命を奪うことさえあるとの認識から、何もせず病気を観察、分類し、病名をつけることに集中した。役に立たない薬など使わず、血液量や呼気や体重、身長を測り、聴診器で心臓や肺の音を聞く。1930年代になると医学は根本的に変わり、病気の経過を観察し、病気の発生と進行についてのモデルを作り上げ、新しい医学の基礎が築かれていった。それは物理学や科学にあるような法則ではないでしょう。もし医学も科学の一員だと言えるとしたら、もっと緩やかな科学です。中略。医学の法則は定数や変数からなる数式のような形では表現できません。医学を体系化して普遍的な法則を見出すのは難しく、それより医療として医師が学び実践できるような規則を見出す方が重要ではないか。正常な値を説明するための法則をたくさん作り出してきたが、未だ生理機能と病気を深く、統一的に理解するには至っていない。病気のモデルの多くは過去の知識と現在の知識の寄せ集めで、これが体系的に理解しているかのような幻想を生み出す。あらゆる科学は人間のバイアスの影響を受けます。大容量の機械にデータを収集、貯蔵させ、自ら操作するよう学習させても、最後にそのデータを観察し、解釈し、その使い道を決めるのは人間です。他の学問に比べ医学には聞いてほしい。という願望があるため、バイアスは重大な意味を持つ。この願望と医療の持つ優しさが一緒になると危険へ踏み込むことがある。最も長く続いた一番の悲劇は根治的乳房切除だ。現代外科手術の黎明期であった1900年代初め、乳房から悪性腫瘍を確実に取り除く様々な手術が考案された。患者の多くが手術を受けたものの、術後、体中に転移が広がった。米国のハルステッドは外科医が取り残した悪性組織が再発の原因だと主張した。この仮説に基づき、乳房だけでなくその周りの組織も一緒に切除し、腕を動かす筋肉も、肩も、胸の奥のリンパ節も、これを根治的乳房切除という。この考えは間違っていた。 癌は手術するずっと前に転移し再発したのだ。ハルステッドの仮説は論理的に一貫していたため、十分な検証も反論もなされないまま仮説が法則へと変貌した。命を落とすかもしれない不安を抱えた患者は、悪いものを根こそぎ取り除く、という手術を望んだ。にもかかわらずかなり多くの患者で癌は再発した。1940年代にロンドンのジェフリー・ケインズら外科医集団が根治的乳房切除に異を唱え始めた。1980年、根治的乳房切除と乳房温存手術を比較する無作為化臨床試験が開始されたが、今までのロジックの補修となっていた外科医たちの気が進まず検証は遅れた。調査結果は、根治手術の有効性を明らかに否定するものでした。根治手術を受けた女性は数々の合併症で衰弱しただけでなく、何の効果も得られなかったのです。転移による癌の再発の可能性については、根治手術の患者も温存手術と局所的な放射線療法を受けた患者も、変わりませんでした。乳癌患者が耐えてきた試練には意味がなかったのです。この結果は腫瘍学に衝撃を与え、1990年代と2000年にも再調査が行われたが、結果は同じだった。根治手術を受けた人の数を正しく把握はできないが、1900から1985年の間におよそ10から50万人の女性がこの手術を受けた。日本でも80年代まで標準手術として行われたが、90年代からは温存手術へと変わっていく。ほぼ息絶えるには2000年以降になるが、未だどこかで行われているかもしれない。日本で初めて乳房温存手術を唱えた近藤真氏に対する専門家たちの非難は熾烈を極めた。他の癌について、未だ根治的手術の妄執がまかり通っているかもしれない。場合によっては手術こと体に問題のあるケースもある。何もしない。ことの意義は医療全般に及び、医療が充実した現代だからこそ一層の検証が求められる。今思えば、根治手術にあったバイアスの元を見つけるのは簡単です。革新的な手術に取り憑かれた外科医の権力、意味の変化した言葉、医師の言うことを信用するように強いられた何世代にもわたる患者たち、そして完全さを善として批判を受け付けようとしなかった文化です。バイアスによってはその原因を特定するのさえ困難なことがある。試験に参加する被験者はただの受け身でなく意思を持っているため、参加することですでにバイアスがかかる。試験に参加する患者は自分がどんな状況に置かれているか理解しているため、臨床検査で自覚症状、生活状況など患者の心理や記憶に依存するバイアス派遣著に反映する。例えば、脂肪の多い食事と乳がんリスクの試験で、乳がん罹患群の方が脂肪の多い食事を食べていると答えた割合が高かった。データでは脂肪を取りすぎてはいないのに、がんにかかったこと、を振り返り、高脂肪の食事が原因ではないか、と思い込んだ。無作為化臨床試験を行ってもこうしたバイアスは完全になくならない。患者は特定の人種や民族、社会経済階級に属しているため無作為化試験で、ある結論が出てもそれは無作為に選ばれた人の属するグループの範囲内での検証でしかなく、結論の一般化は保証されない。結果についても人間の判断や解釈が求められるため、ビッグデータによるメタ分析でもバイアスの克服はできない。この問題に取り組む最もシンプルな方法はおそらく、バイアスに正面から立ち向かい、医学の定義の中にバイアスを取り込むことでしょう。医者が本当に戦うべきものは病気ではなくバイアスである。著者が知るトップレベルの臨床医は皆、バイアスに対して第六感が働くという。何かを本能的に理解できるとも言う。プラシーボを霊気できる添付の才能とでも言うのだろうか。ダイヤモンドの価値に 4C というのがある。1。重さカラット。2。研磨カット。3。色カラー。4。アキラスミタビクラリティ。 これに倣い、医者や治療家の 4C を考えると、1、カラッと、知識、2、カット、研究、経験、3、カラー、才能、4、クラリティ。第六感とでもしておこう。一見すると医学は進歩の頂点を極め、高精度の医療機器が人間の体機能すべてを計測し画像にさえできる。しかし、医学や医療が洗練されるにつれ、現代医学以前のように不確かなものが顕現する。治療の意思決定において才能や第六感に頼れば、成果もあるだろうが外れもある。抽象はフランスの思想家ボルテールの系譜で結ばれていた。医者というものは、自分でもあまり分かっていない薬を、さらに分からない病気を治すために、人間という何一つ分かっていない相手に処方するものである。